現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日はどんなテーマでしょうか。
はい、はい、今日は10月の第1週目ということで、神無月と出雲のお話というテーマで、お届けしようと思います。
はい、よろしくお願いいたします、
ね、もう早くてもう10月に入ってしまいましたね。秋は行事が多いからあっという間に年末来ますね。ね、皆様ね、和暦でね、カレンダー持ってる方っていうのは、神無月ってね、10月のどこに書いてあるので、知って見えると思うんですけどね、漢字で神無月って書いて、神無月っていうふうに書いてある。これ旧暦の10月ですっていう意味で書いてあるんですけど、まあ今、新暦のね、カレンダーにも10月のとこには、神無月っていうふうにね、書いてありますが、地方では、神無月、神無月と書いて神無月ですけど、出雲ではね、神様がある月と書いて神有月ということで、出雲島根の方と地方ではちょっと呼び方が違う月ですよっていうこと、で、じゃあそれはなんでっていうことで、まあ全国の神々がね、この時には出雲へ集結して会議をするね、大事な催しがありますので、ご祭神の大国主の大神様、国づくりの神様が、ね、1年間の間に自分の子供たちをね、各地方へ派遣してるわけですね。いろんな神社にこう派遣してる、はい、で、その、子供たちを神様を集めて、で、来年1年間のことを、会議するわけですね。それが、神有月、神無月の意味であるということで、昔はね、それこそ神無月は、地方では結婚式、婚礼は行わないとされている地域もあった。要は神様がいないわけですから、婚礼をね、行わないっていうね、地域もあったほどで、大事な時ですよっていうね、うん、で、実際に、まあ、出雲大社っていうのはね、もう五縁結びで有名な、
そうですね、
はい、ご祭神でありますけれども、会議の時に五縁結びをメインで話してるのかっていう、要は地元のね、地方の神様があそこんちの人とあそこんちの人をじゃあ来年はねくっつけようかとか、そういうこと話してるでしょうけど、そのね、中でも例えば天候だったりね、気象条件ですよね、はい、天候だったり、それから豊作とかね、そういう農作物のことを話したり、それからお酒の出来とかね、そういうことを話したりということで、はい、まあ今で言った経済状況みたいな話をね、しているというふうに言われていると、はい、で、出雲ね、大社に行かれた方はね、見てね、ご存知の方たくさん見えると思うんですけども、出雲大社の中には、19のねお社があって、神々が、神無月に出雲へ戻ってきた時に収まるちゃんとお社がね、19個別に作ってあるということで、はい、その時期になると入り口を開けて入ってどうぞっていう風に、ね、なってると。
そうなんですね、
はい、っていうことでね、で、出雲大社っていうのはもともと行事ごとっていうのはね、旧暦でやってるのでね、まあ神無月って言うと10月っていうイメージがあるんですけど、旧暦はね、1ヶ月後ですから、11月になるとね、そういう祭事がたくさん行われ始めて、で、まあ、11月中なんかは本当にもう60万人ぐらい1ヶ月で、 お客様がね、参拝の方たちが見えるって言われてるぐらい、その時期に特に行きたいっていうね、行事ごとがたくさんありますしね、神様が、全国の神様が集まってるから、
そうですよね。
その時期に出雲へ行きたいっていう方がやっぱりたくさんお見えになるそうで、もう朝早くから行ったり、公共機関で行かないと駐車場が止めれないっていうね、話をよく聞きますけど。
そうですね。
はい、そうですね。で、通常ですと、出雲の方では、10月1日に、地方は神送りって、ね、神様を出雲へ出発する、ね、はい、ことを、神送りと。で、10月10日、10日間かかって、10月10日にみんな出雲へ着くと。で、10月11日から1週間かけて会議を始め、ね、するっていうことが行われているとされていますが、はい、一番最初にね、神様たちが到着するっていうのが、稲佐の浜、出雲大社から、15分ぐらいかな、行った先の、海辺に稲佐の浜っていうところがあって、
はい、
そこの浜辺に神様が降り立って、そこから出雲へ入ってくるっていう風に言われてるんですね。
はい、
なので、マニアな、ね、方たちは、稲佐の浜に先に行って、そこから出雲大社を参拝するという方もお見えになるぐらいで。
神様と同じような工程をね。
そうです、そうです。で、稲佐の浜でちょっとお砂をね、持って帰ってきたりっていう方もお見えになったりで、稲佐の浜から、出雲大社の方へ、お迎えするっていうことが、通例だとされていると。うん、それから、お参りする、参拝するときにね、出雲大社っていうのは、ご祭神がね、実は、西を向いているっていうふうに言われてて、
はい、
観光バスのツアーなんかで行かれるとね、ガイドさんが参拝する正面のね、大縄がある、しめ縄の左側ですよね、西側のところから、参拝してくださいって、こちらから参拝するとちょうど神様に正面です、なんてね、説明を受けた方もお見えになると思うんだけど、
はい、
そちら側に向いているっていうの、普通は、通常は拝殿がね、正面にあって、鏡があったりとかね、はい、こう祀られてて、お縄の中を覗くと、本当は正面が見えるのが通常だと思うんだけど、実はね、左を向いてるので、そちらから、っていうね。じゃあなんで左に向いてるのっていうことで、実は稲佐の浜の方へ向いていると、ご祭神が向いているとされてて、皆様をお迎えする方角に向けられていると。また、大国主の神っていうのは、もともとあの世を作っていた神様っていうふうにも言われててね、まあ、西っていうのは、お彼岸の時も話しましたけど、はい、穴世の入り口ですので、そちらの方を向いているんじゃないかっていう言われもあるっていうことで、西側を向いていると。
そうなんですね。
そうなんですね。で、行かれた方でね、裏もお参りしてくださいねっていうふうにね、聞いて、ちょっと本殿の裏へ回ってね、お参りされてきた方もたくさんお見えになると思うんだけど、実は出雲大社、どこでもね、意外とそうなんですけど、本殿の奥に実は大事なものがあるんですよね。
本殿の奥にですか？
はい、裏とかね、こう奥に大事なものがあるところが多くって、で、出雲大社もね、そういう風になってまして、実は、裏側に、ヤグモ山って言って、山がご神体になってる、すごいエネルギーのところがあって、
はい、
で、スサノオとね、山田のオロチで、出雲は有名ですから、で、裏に行くと、
はい、
蘇我の社っていうね、お社が小さい、本当に、なんていうのかな、こう小さい、1メーターぐらいかな。
祠のような、
そうです、そうです。
お社があるんですか？
で、そこをね、参拝するといいっていうふうに言われてるのは、大きな岩があって、それがね、ひび割れしてるんですね。で、それは、ものすごいエネルギーだから割れていると。エネルギーがもう溢れてるから、岩が割れるほどのエネルギーだよと。
そのエネルギーで、岩がこう、割れるという。
そうなんですね。で、そのスサノオっていうのは、大国主の八神様でね、すごいエネルギーのね、神様ですので、裏へ回って、スサノオ様をお参りすると特によりいいよっていうことで、裏もお参りしましょうっていうふうにね、言われてて、マニアで知ってる方は、もう絶対裏は行くよっていうね、
そうなんですか、
されてる方もお見えになりますね。それから、そのね、出雲 雲大社の東隣にある、北島、国葬館っていうちょっと庭園みたいになってる、あの緑とこうお水がたくさんあるようなね綺麗なこう場所があるんですけど、あのそこのねあの中に亀の尾の滝っていうちょっと滝があって、こうあの近くのね、あの川、熊野川からお水を引いてある、あの滝なんですけど、そこのね、滝の前にある小さいお社も、スクナビコの神っていう神様がお見えになって、あの、大国に、主と一緒にね国づくりの時に協力した神様だっていうことで、あのそこもお参りするといいよっていうふうにされてたり、それかそこから歩いてねあの10分ぐらいかなのところに、命主の社、命のあの神社って書いて命主の社っていうところがありまして、そこはあの神結びの神様、あの大国主が、古事記の中でね兄弟にこう窮地に落とされるっていうねあのシーンが出てくるんですけど、あのそれをね救った神様っていうのが神結びの神と言われてまして、あのその神様がご祭神で祀られている、それからあの樹齢千年以上のね大きなねあの無垢のあのご神木があるんですね。
樹齢千年以上、
はい、でそのね木がすごくあの、エネルギーがあるよっていうことで、あのみんなこうねあの近くに行ってこうエネルギーを手をねこうかざして、そうですね。
あの、
そうです、そうです。はい。あの、やられている方がね、あの、お見えになりますし、あの、その、出雲大社の周辺にもそういった関連したね、場所がありますよ、っていうことですね。で、あの、まあ、ご存知の方も、あの、見える通りで、あの、出雲の、あの、大縄、しめ縄ですね、は、あの、通常とは逆向きで、あの、作られているっていうふうに言われて。
向きが逆。何ですか？
あの、普通は、右からこう作り始めて左下がりなんですけど、出雲は逆ですね。で、それも意味があるって、まあ、諸説に言われてるんですけど、通常のしめ縄とは逆っていう風に言われてます。で、あの、割とあの、こう、出雲って、あの、通常と逆のことが多かったり、なんか、普通とは違ったことがあったりっていうことでね、なんか、あの、出雲の謎みたいなことを調べてる方もね、お見えになったりするみたいですけど、で、あの、私思うんだけどね、あの、何でもこう、やっぱりプラスマイナス陰陽で、すべてこうね、一対ですよっていつも話するでしょ、はい、でね、あの、アマテラス大神っていうのは太陽の神様で、はい、伊勢神宮ですよね、で出雲っていうのは大国主で、出雲大社と伊勢神宮っていうのが実は一対の陰陽の関係なんじゃないかなと。出雲って雲のあの絵がこう書いてあるって、あのね、出る雲って書くぐらいで、あのそれがなんか太陽と雲、でなんかこうそれも一対なのかなっていう、で、あの、もともとは、元伊勢は、あの、京都の宮津にね、ありますし、それから、あの、京都の亀岡に元出雲もあるので、もともとは京都のところにあった元、お社を、伊勢神宮と出雲大社っていうふうにこう分けて、持っていったんじゃないかなっていうのもちょっとあったりでね。で、あの、出雲大社っていうのは昔の古代のね、あの、お社の時って、すごい長い階段で、すごい高いところにこう作られてる模型見たことありますか？
あります。
ね、あのテレビでも NHK とかでもね、前やってたんですけど。
コンピュータグラフィックでもね、再現されて。
再現して、こんな状態だったんじゃないかっていうね。
すごい高い長い階段、高いところにお社があった
という。そうで、なんであんなところに、あんな、その時代にですよ、あんな作りでね、あの、すごい、あの、大きなものを、してたかっていうのを、やっぱり天に近いところになるべく持っていくようにっていう意味があったんじゃないかっていうこと。と、それから、それこそあの、当時のね、本当に一番最初に作られたあの、グラフィックでもね、再現されてるものっていうのは、100メーター近くあったんじゃないかって。
高さがですか？
そうです。長さが。
あ、その階段の
階段からずっとこうね、長さが 100メーターぐらい。だから、あの、高いとこに持ってくのに、急だとね、すごいこう傾斜になっちゃうでしょ。だから、距離を長くして、あの、高いとこまで持っていくのに、96メートルぐらい、100メートル弱ぐらいあったんじゃないかっていうふうに言われてる。で、鎌倉時代に作り直された時でも50メートルぐらいは、実はあったんじゃないかと。 で今でも、もうすごい大きくて24メーターのね、お拝殿があるんですけど、今のもう4倍近い大きさの、お社だったんじゃないかっていうふうに言われてるということで、国づくりっていうぐらいですから最も重要とされる神様たちが集まる場所と、であのように近いところにある高い位置にある方がこうね、なんか神聖で、
そうですね、天に近いっていうことですもんね、はい、
そうなんですよね、そういう風な意味でそういう風に作られてたんじゃないかなっていう風にね言われてますけど、今はね現代はまあこう地面についた形のね、は
い、
ところが
地に足をつけてじゃないですけどね、そうやって
多いんですけどね、はい、やっぱりこう建築の構造上とかね、修繕とかいろんなことも考えて、やっぱり人がね、そういうものって作るものなので、だんだんそういう風になってきたんじゃないかなって思うんですけど、昔はね、なんかこう高い位置にあったり、お山の上にあったり、なんか人があんまり入れないようなところにあったりっていうね、そうですね、そういうことが、多かったのも、やっぱり神聖なものだし、もともとそのしめ縄ね、こうがあるのも、人間界と用途の結界 ね、意味があるので、やっぱり今のこう暮らしているところとの境目をね、作るために、人間とはちょっと離れたところにこう作ろうっていうね、生活してる空間とは離れたところに作ろうっていうことがされてたんじゃないかなっていうふうにね、思うんですけどね。
いやでも改めて出雲大社に行きたいです。
そうですね。11月に行かないといけないですよね。全国から集まってね。
神様が集まっている時にということですよね。
そうです、そうです。もしかしたらね、赤い糸がね、県外の九州とか四国にあるといけないんで、そうするとね、なかなかそちらに出向くの大変ですから、ね、出雲に行くと11月に皆さん集まってるので、ね、ご縁があったら遠くても結んでくださいってお願いできますかね。
そうですね。はい、出雲にとっての神在月ですよね。そうですね。これを大切にして、したいです
ね、はい、
ありがとうございます、はい、ね、本当にお参りをしたくなるお話いただきました。
そうですね、はい、
さあ、ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、LINE は大文字です。 line@nami.cd、 こちらは半角小文字で nami.cd、 Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。 nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。来週のテーマは、
はい、来週のテーマは、日常の中での神様っていうテーマでお送りしたいと思います。
いろんな神様が いるんですね。
はい、近いところにたくさんありますからね。
あ、はい、ではまたお話を来週も皆さん楽しみにお聞きいただきたいと思います。
はい、
そしてこのコーナーでは皆様からの質問やこのような話をナミさんにしてほしいというテーマも募集していますので、ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎、ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp、ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。そして FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがございまして、こちらをクリックするとナミコスミックのひふみ言葉のコーナーがあります。こちらで今日のお話を含め今までのお話、繰り返し聞いていただくことができますので、ぜひまたご活用いただきたいと思います。ナミさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。